はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集うラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、高校といえば高校野球なこたつを
60分1秒でも出たら失格、高校演劇のおまけと、
お弁当の時間が楽しみだったマリと、高校の記憶は本当にあんまりないんですよね、パタと、
サンドラブロック目当てで見た完全犯罪クラブに高校生役で出てきたライアン・ゴズリングが全然高校生に見えなくてびっくりしたタンタンです。
はい、おはようございます。この番組は映画についてはほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない会になってしまった、通称映画ボンジナイズが集まって全くもって身のない話をスキャッテにお届けする映画スイハーだ特バレテ番組です。イエーイ。ということで、もう9月になってね、ちょっと暑さまだ和らいでないかなぐらいのね、感じになってきましたけれども、ラインナップご紹介いたします。今回はですね、ドイフェイバリットシングスおまけさんがやります。そして暗い映画へは、今回もクラウドファンディングありがとう月間続いております、お題ジャック券ねゲットしていただいたオレンジヒーローさんに選んでいただきました、ハイスクール白書優等生ギャルに気をつけろ、なかなかすごい放題ですね、楽しみだなって感じです。それでは参りましょう、第128回ドイラジスタートスタートイエーイ。
この番組はオレンジヒーローさんの提供でお送りいたします。
ドイラジ、
なんか見た
外もタモリさんみたいな
髪切ったみたいな
最近はアルキメデスの対戦見ていきました。
お、山崎隆史、
菅田将暉くん主演の、
はい、
すっごい面白かったです。
へえ、あれってまだ連載中
みたいですね。でもう映画見て、でそのまますごい面白かったから漫画も1巻から読んで今3巻ぐらいです。
なんか3巻ぐらいまでとかって話を聞いたけど、
多分3巻4巻ぐらいで終わるぐらいのだと思う。
今何か出てるか知らないけど、
今何かだっけ、
多分10いくつ、
あ結構いってんだね、
結構出てまして
、
終わり方とかどうだったんですか、腑に落ちたんですか。
あれでいいと思います。
いや、あの実はおまけを見まして、
はい、
あまりにも評判が良かった、いいので、いやこれはちょっと一応今年のこととして見とかなきゃなと思って、
ね、
はい、あのねびっくりしたんですけどね、あいろいろねあるんですけど、はい、またあのモノログを口で出してるとか、
はい、
なんか説明してるとかもとかいろいろあるんですけど、あの終わり方すごか素晴らしかったですよ。
へ、
だからその多分連載終わってないこからのオリジナルで山崎隆さんが書いてるんですけど、一本あそこで終わらすには完璧、完璧みたいな、
完璧ですよね、
ちょっと
で、あれで漫画が続きあるのも別にうーんって思うし、あれすごいいいですよ、
へえ。これは見なきゃいけないね、今年を語るには、
今年を語るにはそうですね、
なるほど、
いやよかったな。
そういう別に戦艦ヤマトとかが好きとかではないだよね。
別に私は好きじゃないです、
頭使ってる系が好き。
私は天才が出てくる話は基本好きなので、
ちなみにね、ちなみにあの、戦艦ヤマトを作るのを阻止するためにっていう主人公だからね。
なるほどね、
そう、別の計画を進めさせる、まあ、しかも本人もともと別に軍人なんか嫌いだってタイプなんだけど、まあいろいろあって、
でも結局できちゃったって史実はベースにあるの。
あるある、
ある
だ、そう、そこがね、
あそうなんだ、
そう、あもうそこ、そうね、
そういない
につなげる、そう、そのつなげるラストを作ったことがちょっとびっくりしましたね。
いやなんかこう、賢いにもいろいろあるなとも思いますし ね、
あそうなんだ、
いやでもやっぱいいですよ、すごいこう周りに真似できない技を繰り出していく感じが、見てて気持ちいいですよね。
あ計算とかのね、
計算とかのところで、
それはなんか計算演出とかがあるんですか、ガリレオみたいにドゥール
ル、まあまあそれです、それですねそれではあります、ね、まあ、それしかないのかなっていうのはあるけど、そうそう、だからそう計算機とかない時代にあっという間に計算しちゃうっていう、なんか天才数学者が主人公なので、
仮面ライダーのダブルの時からフィリッピ君ってそういうキャラだもんね。
あそうなんだ、
あのもう脳内に膨大な辞書があって、そこからワードを拾っていけば何でも検索できますっていう、あ脳じゃないのか、そういう空間に行くみたいなね。だし聞くところによると本当に数式とか をちゃんとあの理解して、
うん、
須田さんはあのやってたらしい
みたいだね。なんか
理系的な脳みそを持ってる人なのねっていう、うんうん、なるほどね。
あとメガネが光るシーンが良かったですね。
それだけ聞くとすごいダサい感じするけど、コナン君みたいになっちゃう。大丈夫なんですか？
キラ
ー、そういうのがあるのかな。
あのメガネが光るのが絶妙に生きるシーンがあるんですよ。
へー、
そうなの。あ、ここでこれを持ってくるのかと、
うん、だからあれだよね、須田くんじゃないよね。
じゃないです、
うん、そうそう、須田くんはかけてないので、ね、
あれでしょ、奥野瑛太出てんだっけ。
奥野瑛太くん出てますね。
いい役、
いい役、あの敵役で重要役ですね。
あ、そうなんだ、
うん、あ、誰ですかそれやったの、まつげ、下まつげがはっきりしてる感じの役の人ですか。
あのそう、あの途中あのなんかあの江本佑くんと2人で組まされて、うん、あの要は戦艦大和の建造のための費用が高すぎんじゃないかと。で2人の陣営、はい、2つの陣営がねなんか競っていて、こっち あの航空母艦を作りたいとか、ね、
ちょっと待って、 すんごいオリンピックみたいな話じゃないですかそれ。
そうなんです。
すごい怖いねそれね。
そう、そう、航空母艦を作りたい側と戦艦、うん、すごい戦艦作りたい側があって、うん、いやいや、これからちゃんと航空母艦とかでちゃんと飛行機使った方が勝てるだろうって言ってんだけど、いやもうこんな戦艦があったらみんなすごいって思うよねとかって言ってる人勢がいて、うん、であの見積もり出したら作る時に圧倒的にあっちの方が安いって、おかしいだろう、圧倒的に高いはずだろうっていうので、うん、その見積もりが嘘だってことを暴くためにすごい、なんで2週間しかないからすごいやつを見つけたら、たまたま見つけたんだけど、うん、そいつを引っ張ってきて見積もりをね改めてねちゃんとやるってだけのなんか映画なんですけどね。
そうなんです、そうです、派手なことは特にそういう、
それのなんか相手方のなんか、なんか要はその2人がいろいろ動いてて、タス君と、うん、あの須田君がそいつをなんかちょっとスパイしながらいた、あの役 で最後ちょっと大きいその会議で決めるときにちょっとお前らみたいなことをちょっと言うタイプで、ちょっとねなかなかあの上の方に名前あるような役柄ですよ。
すごい、なんかすごいメタ的にもすごいね、
うん、
でもなんかあれらしいですね、そのオリンピックの関係の話が出てきたから、あれ作者ってドラゴン桜の人が漫画やってるんですけど、ドラゴン桜やる前からこういう感じの話は書きたいって話があったそうなんですけど、なんかその当時は叶わなくて、で、あのオリンピックの話とかが出てきた時に今ならこう滑らせれるかもっていうことで、こう企画がこう始まったような話らしいので、
同時進行なんじゃ割と、
だから多分タイミングはそういうぐらいの頃に、うん、まあ、前からやりたかったことだけどっていう感じで出してきた話みたいですね。
面白
い、うん、江本さんがあの漫画の原作のキャラクターとだいぶ違うんですよ。
あ、そうなんだ。
そう でもその今回の映画のキャラが割とそのこう2時間でやっていく中で、うん、結構あのキャラが生きてテンポ感生んでてよかったなっていうふうに思いましたね。
うん、ちょっと何どんな化け方してんのって気になるね、うん、ちょっとそれは見ますわ、
うんうん、
面白いです。
アルキメデスの対戦の話でしたね、
うんうん、
なんかあります、
うん、あ、さっきの話聞いてて思い出したのが、うん、あのザ・コンサルタントっていう映画を思い出して、
はい、
ああそうだ、
はい、コンサルタントは会社に頼まれて、うん、あの不正の数字を暴こうとしたら、うん、社長が大元の黒幕だって分かって、うん、殺されそうになったから相手を皆殺しにするっていう
最終的には殺す
ね。それを思い出して
殺すと思ってたらみたいなね
あれはもうちゃんとガリレオ的な指針はないもんね。
あれはホワイトボードとかに、
そうそうそう、
なんか壁中にガーッみたいな、
う
ん、
わーっと書いていくシーンですね、う
ん、全然関係ないんですけど、
はい、
ドラゴン桜の人の漫画で一番面白いのは、うん、あの黒缶っていう野球漫画、
黒缶、
黒
缶、カタカナで黒缶っていう、あの主人公はあの黒田監督って言うんですけど、
あそれが
黒缶、
それが黒缶、
そうだから黒缶って呼ばれてる、
ドラゴン桜と同じ流れの、
はい、ってことはロジック系ってことですか。
ロジック系ですね。まず黒缶がもともとのその地方のチームの監督が適当すぎるんで、うん、あの近くにこうなんかいい監督がいるらしいって言って、うん、生徒がお願いしに来るんですよ、う
んう
ん、なんか何百万かよこせって言って、
う
ん、で後払いでいいからっつって言って、うん、でなんかなるんですけど、最初に一斗缶を3つぐらい持ってくるんですよ黒缶が。でここに練習終わったら金を入れろと、今日の練習に対して自分はどれぐらいの価値があるのかと思った金額を入れてけ
何の生徒？
甲子園高校生です。
高校野球。ちょっとたかが知れてるようなね、そうそうそう、財力の気がしますけどね。
でなんか中途半端な金額入れると怒られるんです、う
ん、じゃあ最初から提示してくれよっていう、
そうじゃなくてあのなんか適当に考えんだって、その自分の内練習した内容に対してちゃんと、うん、あの考えて金額を入れろっていう風な、うん、こうやっぱロジック思想から教育していく感じで、近所にあのお金がなさすぎてバイトしてるから練習に来れないんだけど、エースで4番でそのまま大リーグに行けちゃうぐらいの子がいるんで、うん、あのその子をじゃあお前らは俺に金を払うけど、うん、俺はそいつに金を払って連れてくるみたいな感じで、あの高校生初のプロ契約みたいな感じで、面白いんですよね。
そういう感じなんだ。
そう、最後はあの甲子園で出れるんですけど、うん、苦しくなった時にみんなに小銭がいっぱい入ったドラム缶を見せるんですよ、うんうんうん、
あ、小銭でいいんだ。
小銭、うん、あのたまに1000円とか払うんですけど、うん、見せてこんだけ溜まってんだぞお前らはっつって、うん、それがこう生徒たちの力になるみたいなのが結構感動します。面白いです、はい、
なんか練習量の可視化みたいな。
そうですね、はい、うんうんうん、
なるほど。でも俺それが金だと冷めちゃう気がするそうでもないんだね。
まあお金好きですからねこの人ね、
うん、まあだからあれだね、その価値観の可視化するには金額が見るのが一番分かりやすいほらあるじゃんね、スポーツ選手の年俸問題とか提示されたけど、いや俺はこれぐらいだって、結局そういうところでね、
そうそうそうそう、
物差しがあるっていう、で1億って言われたけど、いや俺は3億じゃないとみたいなところでやったりとかする
ってこと。野球選手になるのは結局その辺を養わなきゃしょうがないって
こと。そうそうそう、まあ、結局黒川もそのお金手つけてない。
なるほどね。
なんか面白いですね、うん、この作者さん数字にすごいこだわってますね。
そうです。
それこそその今回のアルキメデスは主人公が数字が大好きで、要はその巻尺いつも持ち歩いて何でも測るみたいな、そうそう、そういう変な役なんですけど、
測らずにはいられない。
そうそうそう、でドラゴン桜は今度は点数の話で、結局点数上げていくっていうことになってくるし、
うん、そうです。インベスター Z ってやつ、あの投資の漫画、
もうまさにだ、
もう本当にそういうあれなんですね。
なのになんか絵が変っていうねとこありますよね。
もうあれほぼ自分で描いてないぐらいの。
あ、そうなの。
あ、そうなんだ。
うん、一回いろいろありました。
おお、そうなの。
ああいう 裏の話の。
そうです、なんかあの、うん、残業代払ってもらっててないんで払ってもらえますかみたいな、元アシスタントの人から言われて、
う
ん、
まあ、そういう体制扱ってんのに
普通に払ってほしいですけどね、
うんうん、
あ、そうなんだ、
うん、なんかその騒ぎの時にこのキャラクターもこのキャラクターも僕は描きましたみたいな、作業量みたいな
他の、ね、人たちがね、
うん、アシスタントが告発するみたいな話がちょっとあって。
え、じゃあ何、そのアシスタントの絵がちょパースの変な感じのキャラクターでしたみたいな、そういうこと。
いや、下書きはやってるんじゃないですか、ね、
もともと
あんま綺麗な人怒られるんじゃないですか
よくあの島本先生もたまにおっしゃってますけど、うん、アシスタントにあの先生はこうやられてたからこっちの方が綺麗だと思いますって言われて、うん、そういうの提案されてもそれは俺の漫画じゃねえみたいな話とかを
魂が違う、
そうそう、うん、言われてますからね。
そうなんだ、うん、はい、
はい、
ありがとうございます。ということでじゃあね、皆さんでアルキメデスの対戦をね見ましょう。さあ、じゃあ次のコーナー行きましょう。
ドイラジ
ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが狂おしいほど好きなもの、またみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけて無理押ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるまた迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の紹介者はおまけさんでございます。
はい、
おまけさん今回は何を紹介してくださるんでしょう。
いや、ちょっとなんか今日はですね、はい、まあいろいろちょっとあったんですけどね、いろんな案が、うん、なんかどうしようかなと思ったんですけど、映画です、普通に。
へ
ー、映画の話にしようと思いました。
お、映画につながりやすいしね、うん、最後ね。
はい、まあそのまま
です、ね、映画ですもんね、
はい、もうそこもいらない、そこもいらないぐらいの話なんですけど、はい、今回のお題は、はい、うん、監督作よりも好きリチャンドン制作の映画。
はあ、なるほど、はい、イチャンドン監督作じゃなく制作に入ってるやつの方がいいな、
はい、プロデュースの方ですね。ほ
うほうほう、
そう、
イチャンドンさんってどなたですか？
イチャンドンさんっていうのはあれですね、韓国の、はい、映画監督さんで、うん、今年だと村上春樹さんのバーニング撮ってたりとか、あとね、結構あの日本で最初話題になって有名になったのだと、あのシークレットサンシャインとかですよね、
はい、
うん、そういった、あと最近だとオアシスっていうのとか、あとなんだっけ、ペパーミントキャンディっていう過去作とかもリバイバルしましたけど、まあ、なかなかね結構あの
ハードなね、
ハードななんていうか、世界の不条理とか無慈悲なところとかを出しつつ、絶望感とかを出しつつ見せていく感じの監督さんですよね。
なるほどね、
まあ、でも世界的にも評価されてたりとかしてね、あのっていう監督なんですけど、
はい、
ではちょっとあれですよね、なんかあんまりえぐみが強いとかよりは静かな感じにじわじわくる感じで、
あ
そういう系だと例えば、うん、キャエル・ハネケ監督とかね、はいはい、だからラース・フォントリアさんとかみたいな、うん、えぐみが強いとかよりは静かだけどじわじわじわじわやってくるみたいなタイプの人ですよね。
うん、
うん、で、まあ、その人が、監督だけじゃなくて、まあ、いくつかまあまあなのかな、プロデュース制作に入ってやってる作品がありまして、うん、まあ、その中で新人監督とかを比較みたいなこともやってたりとかして、そうそうそうそう、うん、なんかそのタイプの方向のやつを3作って感じですね、
はい、
なんかその3作はその監督さんの結構自伝的なこととか入ってたりとか、そういう結構リアル路線じゃないですけど、うん、のタイプのものです。何年か前やったフィッシュマンズの涙みたいなちょっと突飛な、はい、
あれも
そう、あれもイチャンドン監督なんですけど、そう、なんかね貧乏な学生かなんかが治験に行って行ったら、うん、その結果魚人になっちゃいましたみたいな、うん、そういう突飛な映画とかのプロデュースとかもしてたりするんですけど、あとなんか小さい頃から殺人者に育てられた青年の話とか、うん、そういうやつもあったりするんですけど、そういうのがないタイプのやつを
見、ね、じゃない方ね、
そう、うん、1週間前にやつ定期的に見返す映画話じゃないですか、
はい、
あ、なんかねこれは、まあ、見返してないんですけど、この3作はねなんかやっぱでも断るごとになんかな見返したくなるなって思うタイプ で、
うん、
でこの前話したのはアクションとかポイントで見たいんだけど、この3作はね共通してねラストシーンを見返したいっていう、ラストシーンをまた味わいたいみたいなタイプで、でもそのラストシーンを味わうにはこの3作はその映画をちゃんと全部見てからじゃないとそれを味わいが出てこないってタイプ
だったりしますね。ちょっとハードル高いですね。
まあまあそうです、うん、
じゃあイチャンドン制作の映画一つ目
と古い順でいこうと思うので、冬の小鳥という映画。
そうだったの？
そうです、
知らなかった
ですね、
はい、冬の小鳥。そうなんだ。
はい、冬の小鳥ですね、はい、韓国映画好きな人だと、はい、天才子役的な感じでキム・セロンちゃんっていう、まあ、今はもうちょっともうちょっと大きくなって19ぐらいになったので、
うん、
だいぶ、ね、大きくなった感じなんですけど、
アジョシの女の子ですね。
そう、アジョシの女の子ですね、うん、の多分デビューとかかな、
うん、
監督がウニールコントさんっていう、多分今回3人とも女性監督だったかな、
うん、あ、そうなんだ。
そうですね。でこの人の多分、ね、自伝というか昔、要は孤児院に入れられるんですよ、カトリック系の、うんうん、なんか最初ね、このオープニングはお父さんと、まあ、ソルギョングっていうね、韓国映画好きならもう名優として有名な、はい、まあね、イチャンドン監督の常連、うん、初期の常連さんでもあるんですけど、うん、に連れられて大好きなね、なんかこうなんかどっか遊びに行くんだみたいな風に言ってたら、最初そういう楽しそうに映ってるんだけど、要は孤児院に連れてかれてるっていう映画なんですけど、まあだからそこで結局、まあよくある話だけど、孤児院者として自分は迎えに来てくれるって思っているとかの中で、他の子たちとかの絡みもあってとか、そのうち、あ、来ないんだってことが分かってみたいなことを、そういう中で起こるいろいろでっていう。でちょっとこれ、まあ、ラストをちょっとネタバレ若干言うんですけど、
はい、
まあまあ本人の自伝でもあるのであんまりエクスキューズになってないですけど、
うん、
最終的には、個人でもずっといるわけじゃなくて、こう里親とか見つかったら、うん、みたいなあれで、最終的には里親に見つ、はい、のとこ行くっていうところまで行くんですけど、うん、それがですねフランス人のところに行くんですね。でそこの、空港で引き渡されるまでっていうところが出て、これがまさにこの監督がそういう人で、だから今回これは確かね韓国フランス合作ですね、うん、って感じのもので、やっぱこれはね本当にねキム・セロンがやばいんですよ。本当になんかもう、まあ、当時ちょっとね日本でも芦田愛菜ちゃんとかもねあれしてたんですけど、芦田愛菜ちゃんはなんかどっちかというと演技をいろいろやっていく中で、子役の中でやっていくんだけど、 ほとんどあんま演技しないですよね。ほとんど喋んないし、でもなんか佇まいとかがもうね、もう儚げでね、でも儚げだけどなんかすごい芯が立ってて、絶対曲げないぞみたいな、そういうのが佇まいだけですごく出ててね、本当にびっくりしてね、もうその子ずっと見てるだけであっという間に時間が過ぎちゃうみたいな。だから当時は2009年だから8歳ぐらいですね、7、8歳で撮ってるかな。
そうだったんだ、
うん、
演技は続けられてるんですか、キム
セさん。あ、今続けていますね。最近あれですよ、マドンスクのですね、はい、主演映画守護教師出てますね。
あ、見なきゃ、
はい、守護教師の、メインもメインの高校生の中のメインの子ですね。
キムゼロ、
はい、そうです。だから一瞬ちょっとね大きくなりすぎて分かんなくて。
あ、そうなんだ、
うん、
へ
っていう感じでしたね。
そうね、
うん
うん
うん、
これはやっぱ心構えとしては元気な時に見た方がいいとかそういうのはあるんですか。
まあなんかあんまり楽しい映画ではないので、まあ、ちなみに今回、まあ、もちろんイチャンのプロデュースなので、うん、まあ、そんなにすごく楽しいって感じないんですけど、うん、でも多分3作ともそうなんですけど、イチャンドンさん監督作のような最後ちょっと
な
んか、
ね、うん、ドハードな感じでは
な感じは薄いくて、なんか少し希望が見えるところで終わったりはするので、うん、そういう意味ではあの見てる間は辛いけども最後はちょっとすっとなんか優しい気持ちになれるみたいな感じですね、
うん、
画面も暗いしね、楽しいものを求めている時はあんまりあれかもしれないけど、
うん、
終わった後はなんかこういい気分にはなれる気がします。
なるほど、
うん、
優しい気分というか、
ということで冬の小鳥ですね、
はい、うん、
はい、ありがとうございます。さあ続いてイチャンドン制作の映画2つ目、
2つ目がですね、私の少女っていうやつですね。
え、それもなの。
はい、これもです。はい、
あ、もうおまけさんからよく聞く名前ばっかりですね。
まあ、まあそうですね、これは結構意外と最近から2015年日本公開なので、ね、まあ4年ぐらい前なのか、それでももう監督がチョン・ジュリさんっていう方で、多分これも多分デビュー作ですね、あの女性の監督で。そういう後押し的なことをイチャードン監督確か国の文化的なやつでの方でも入ってたっぽいから、役割的なところで多分そういう方針のね、総裁図とかもあるのかなとか思うんですけど、ちなみにこれ主演はですね、まあ、2人いるんですけど、
うん、
まあ、1人はまたキムセロンなんですけど、
よく出るね、
はい、でもう1人はペドゥナですね、はい、はい、
あそうかそうかそうだそうだ、
はい、まあ、どっちかというとペドゥナの方が、うん、メインですね、はい、本人の自伝とかではないと思うんですけど、話的にも、うん、ソウルの警官なんですね、ペドゥナが、
はい、
飛ばされてなんか田舎のこう漁村に、それも警察の所長としてなんか赴任するとか始まるっていうところですね、うん、まあ要はその漁村がまあなんかこうまあ寂れてるからいろいろあると。でその中でキムセロンちゃんがね、どういう役かっていうと、一応この時は14歳の少女って役なのか、うん、なんだけど、お母さんがもう逃げちゃって、本当のお父さんじゃないんですけど、あの再婚した相手がね、でお母さんが逃げちゃって子供だけ置いてかれちゃった状態になっちゃって、で結構そいつがですね、その子にね結構暴力振るったりとかっていうあれがあるんですよね。だけどこのなんか父親がそんなおじさんって感じよりはちょっと若いぐらいの雰囲気でなんか調子乗ってる感じなんですけど、村唯一の若者的な感じになっていて、ちょっとだから子供に対して虐待とか見てても村人全体があんまりこうね見て見ぬふりするぐらいな、分かってんだけどあんまりそういうこと突っ込まないみたいな状態になっていて、なんか虐待されてキムセロンとかが夜とかちょっとうろうろしたりとかしてて、だからそういうのをペデナーのね主人公が赴任してきた時に見てこう気になってちょっとあれしてたら、なんか懐いてきて今度ペデナーの家にかくまってもらうみたいな半分になったりとかしつつ、でもその懐き具合がちょっと異常な感じにちょこっとなってきたりとかして、でペデナーがねちょっとこれはさすがにうざいなみたいなことの雰囲気にもなったりとか、いろいろちょっとそういうこの子にしてはもうこの外から来た人しか多分希望がないみたいなとこもありつつ、それが変になんかもう共依存化しようとなんかもうなんか寄ってくるとかがあって、でそれがなんかあの周りからもねなんかちょっといろいろ見られたりとかしてみたいな まあ、ちょっとなかなかきつい世の中のやっぱそういう無慈悲なところとかが出てるっていうやつで、
キムセロンってちょっと、ね、不幸な症状
じゃない、不幸な症状がね多いんですけどね、そうそう、まあなんかそういうのに説得力を持たせるのにがすごくうまいんだろうなってのは思うんですけど、
ただ立ってれば不幸そうみたいな、
そうそうそう、そうちょっとねちょっと他のやつバーバーっていう別の全然こういうイジアンドプロレスじゃないやつとかでも結構辛い、かわいそうな妹と二人でみたいなありましたけど、
辛いね、はい、
まあ、最近また変わってくるのかもしれないけど大きくなったから、うん、でやっぱ この映画やっぱですね、だからラストはどういうことかあんまり言わないんですけど、ラストはなんか車乗ってるシーンなんですね、二人でね、その車乗ってるシーンでね、ちょっと雨降ってる感じの中でその二人で乗ってる感じでね、でちょっと主題歌があるんですけど、これ用の多分その主題歌が本当また良くて、すごく染みてくるというか、ペドゥナとキムセロンってこの、まあまあ
確かな
感じ、ね、確かな感じの、なんか2人で見れるっていうのもいいですしね、うん、好きですねこれもね、うん、
なるほど、
これはでも結構やっぱ虐待的なことが露骨だったりするので、田舎のそういう村社会のそういうのだけでもきついってのは人は結構きついと思います、
なるほど、
うん、イチャンドン監督作ほどのなんか残酷さとかえぐみとかは強調されてないけど、もうその設定自体がねっていう人がいると思うんで、っていう感じですね。でもまあすごく好きですねこれも、うん、
なるほど、
うん、
私の少女、
うん、
から見たいですね、はいはい、じゃあラストです。イチャンドン制作の映画3つ目、
これ結構ねドイラジ始まってから何回も出てるとあれなんですけど、はい、まあ私たちですね、
それもなの、
そうです
もうなんか全部聞いたことあるね
、はい、私たちですね、はい、まあ、私たちは何回かちょこちょこベストとはならないで出したと思うんですけど、そうですね、子供とかもほぼ新人とかそういう感じの子たちで、監督がユン・ガウンさんっていう、これも女性の方ですね、だから長編がこれがデビューなのかなこの人はね、多分短編とかはいろいろ撮っててみたいな、主役が2人、これも完全に2人同じぐらいのレベル感で、チェ・スインちゃんとソル・ヘインちゃんっていう2人がメインの主役で、まあちょっとメイン寄りな方がそのチェスインちゃんっていう子なんですけど、その子がまあ小学生なんですけどね、2人ともなんかまあどっちかというとぼーっとしてるタイプみたいな子で、そういうので露骨ないじめとかはされてないんだけど、ちょっとね、あの子となんか遊ばないみたいな雰囲気のなんかクラスでとか、まあまあいるじゃないですかそういうタイプの子って。2人の始まり的なところでいくと、夏休み前の、まあ、こちら1学期の終業日、夏休みに入る直前の日に掃除をね一人でさせられちゃうっていう、なんか他の子たちは勝手にどっか行っちゃってみたいな、あんたやっといてみたいな感じで一人でやってて、別にこの子もいつもの感じではーいみたいな感じでやっちゃってるんだけど、でそういう中で要は転校生が来るんだけど、まあもう次だからもう2学期からの転校生なんだけど、学校ねどういう感じかなって回ってる中でこの子に会って、でその転校生がもう一人の主役のソルヘインちゃんで、でそこで出会って、だから初めて会ったからちょっと仲良くなったんですね、夏休み入って、多分この子は転校生は都会から来たみたいな感じなのかな、ちょっと、で二人仲良く、だからまだ友達できてないから、転校してきたばっかだから、この子しかいない、この子と仲良くなって夏休みはこう二人で遊んでね、楽しく過ごすんですよ。でそうするとこの転校生が、まあ、一応なんか塾も通い出して途中からみたいな、でそうすると塾にね、いじめグループっていうよりはイケてるグループリーダーみたいなのいるじゃないですか、
はい、
なんか仕切ってるタイプの、その子がいて、どうやらその子とも仲良くなって、塾で仲良くなってるみたいな、でこっちが軽いいじめみたいなことあってって思ってないから、でいざ2学期になるみたいな、になるとどうなるかみたいな、
やだな
ちょっとね、
橋渡しにはならないだろう
な、ね、そう橋渡しにはならないっていう感じで、なかなかねきついですよね。でもこのやっぱ映画が面白いのは、今まではまだもうちょっと大人が直接的な話したりとか、まあまだ大きいというか、
ヘルナが来たりとか、
そう、大人の目線とかが、で屋内が頼るとかなんかやるとかあるんだけど、ほとんどないっていうね、やっぱ小学生だけの世界ってあるじゃないですか、ありましたよね、多分そういう中でいろいろ起こっていろいろ解決していくっていうのがねすごく良くて、
解決するんですか？
完全解決はしないですけど、まあある一定のところに行くんですけど、またそれがうまいんですよね。だからラストが、オープニングと対になってるんですね。ドッジボールやってるんですね一番最初、これもやっぱ日本と似てるなと思うんですけど、ドッジボールって結構実は残酷な遊びだったっていうのがあると思うんですけど、 誰にぶつけるかとか誰をなんか相手なんか避けてほっとくかとかがめっちゃ明確になるっていう、で最初が要はそういうこのなんかあのチェスインちゃんがそういう感じなんですよ。でもぼーっとしてるから別にみたいな半分思いつつそういうことされてるみたいなとこで、しかもかなり近くで撮っててね、なんかちょっとドキュメンタリックでね、またちょっとあれなんですけど、そうそうそう、で、ラストも同じようなドッジボールするシーンなんだけど、どう変わったかみたいな。
いやそれそれってもうさ想像できるけどね。
そう結構ね本当にねこれねあのタイトルがねタイトルいいんですよね、放題がいいんですよ、ひらがなで私たちっていう感じで、国がも近くっていろんなものも近いから、すごく自分たちのことにも感じれるし、で私たちってひらがながその子供時代の小時代とかそういうことにも象徴しててすごくいいんですよね。撮り方がちょっとドキュメンタリックだったりするので、音楽とかもかぶせとかあんまなくて、多分ねこれかなり影響を受けてると思うんですけど、是枝さんとかに近いんですよね。
だろうなって感じしますね。
そうでやっぱこれはね今ね今見てほしいんですよ、夏休みの時期だから。
この時期
そうこの時期にちょうど見ると、季節的にもいいんじゃないかなとか思っております。
いいのかな近い感じで見ちゃっていいのかなっていうね、
まあ、まあそうね、まあね、でもこれもなんかソフトストーリー的な感じで、まあラストやっぱ曖昧に終わるんだけど、でも何か小さな希望的なものも見える感じもありつつみたいなところがやっぱいいとは思うので、夏の終わりに見るといいんじゃないですかねみたいなことも多いつつ、
すげえハードそうだなっていうね、もうソフトにはなってる、
そうですね、一昨年ぐらいかな、
なんか聞いた気がする、
言ってたよね、いやねっていう感じだけども、というわけでじゃあおまけさん、映画の話をしてきたわけですけど、
はい、
これをわざわざ映画的な結論に持ってくという、これの手腕が試されるところですね。お願いします。
これやんなきゃいけないですか？
やんなきゃいけないですよ、まとめ。
まさか。だから、意外と監督さんがプロデュースしてるってこともいろいろあるという中で、プロデュース作から見えるものもあるかなっていうね、こともあると思うんで、プロデュース作とかもいろいろ意識しつつ見たらいいんじゃないでしょうか。
どんなものが見えたんですか？
え？
プロデューサーからどんな傾向が見えたんですか？
なんでそこまで突っ込んでだから結局自分のね監督作でやらなきゃいけないことがあるとして、でももうちょっと、描きたいこととか、作りたいこととかある中でまたちょっと幅が広がって見える時とかもたまにあるので、制作のものとかって ね、例えばあのチャンドン監督作にも通じる何かあると思うんですよ。やっぱりその世界自身をちゃんと 見せるとかね、どういう裏表なくとか、そういう中であの自分の方はもうちょっと逆さの強いちょっと強烈な差があるけれども、そうじゃないところでも描けるってものをちゃんと見せてるので、多分その3つはどれもね監督の多分自分のこととかを入れてやってるので、そうだからよりもうちょっと、本当にあることとかに近いことを多分制作とかやってたりとかしてるので、他のね監督さんとかもそういう分け方がいろいろあるんじゃないかなっていうのもあるので、入れるといいんじゃないですかね。
そうだろうね、
と思いました。
はい、ありがとうございました。ということで次のコーナー行きましょう。
ドイラジ
暗い映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回、お題いただきましたのが、ラジオネームオレンジヒーローさんからクラウドファンディングありがとう月間で、お題を選んでいただきました。ハイスクール白書優等生ギャルに気をつけろです。あらすじお願いします。
はい、1999年アメリカ映画、学校一優秀な女学生トレイシーは生徒会長になるために選挙活動に全力投球している。しかし彼女は以前に教師と恋仲になったこともあり、顧問のジムは誘惑されてしまうのかもと彼女の当選を阻止しようとするのだがといった物語です。
はい、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、そうです、これは皆さん誰に肩入れしながら語るのか、あるいは誰にも肩入れできないのか、それによって非常にこう人間感が浮き彫りになってしまうんじゃないかという恐怖がございますという感想です。おまけさん、
やっぱなんか人生めんどくさいしよくわかんねえなと、やっぱアレキサンダーペインそういうのうまいなと思いました。
あとさん、
ブラックコメディは疲れてる時に見るもんじゃないなと思いました
なるほどね、なるほど、はい、タンタン、
生徒会選挙ってこんなに大変なんだというカルチャーショックを受けました。
おー、うん、マリペ、
ボタンをかけ間違えたのをみんながこうどんどんかけ間違えていくっていう感じの映画だなと思いました、
う
ん、
なるほど、はい、ということで監督はね、さっきおまきさんも言ってましたアレクサンダーペインです。アレクサンダーペインというのは最近だとファミリーツリーとかネブラスカとかダウンサイズとかそういうのもやってますね、うん、ということで、まあ、アレクサンダーペインのキャリア的にはこれは最初の方の1999年なんで、うん、最初の方の作品なんだなっていう感じですね。で、まあ、キャストは、まあ、リース・ウィザースプーン、マシュー・ブロデリックさん、あとクリス・クラインさん、ジェシカ・キャンベルさん、そんな感じです。さあ、そして、メールもね、メンバーのチャムレイからいただいておりますので先にご紹介させていただいてから皆さんで喋っていこうと思います。チャムレイありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
とにもかくにもトレイシー役のリース・ウィザースプーンの開演がすごかったです。トレイシーの怒りの沸点に達した時のあの金属音のような雄たけびのような高音のメロディー表現が狂気じみていて面白かったです。それとジムのこれほど綺麗にどん底へ落ちる人生もなかなかないよなと思いながら見ていました。終始コミカルな音楽と淡々としたナレーションで悲痛さはマイルドに見れたかなと思います。終わり方がゾワッとする締め方で良かったです、ということで、うん、見られていましたということで皆さん語っていきましょう。
なんかこうすごいちっちゃいところでいいですか、うん、なんかあの、はい、生徒会選挙に向けて、うん、あのリース・ウィザースプーンがやってるトレイシーがなんかあの缶バッジを作るシーンが面白いなと思って見てました。
あ、結構気合入ってたね。
うん、鬼のような表情で
なんか聞いてていいシーンだなと思いました。
いろんなもん一緒なんか作ってたよね。
うん、うん、
なんかあの映画でこうトレイシーのこう表情を時々ストップさせるじゃないですか、うん、その顔の切り取り方がもうい
やらしい、やらしいね、
そんなとこ取らなくていいじゃんみたいな、
うん、わざと
悪意ある、
そう、悪意ありますね、
まあ、ジムから見たみたいな、
そうね、あれはその視点だからね、
キューティーブロンドの時に見てすごい可愛いと思って、ですごいでもやっぱこのハキハキしてる感じはやっぱすごい合ってるなとは思っていながら見てたんですけど、なんかこう映し方が違うとこうも嫌な感じに映るもんだなと思って面白いなって思いましたね、その辺は。
でやっぱ最近のいろいろね、まあ結構もう年取って、まあ、演技派的な感じにもなってきてるイメージだから、うわ超なんか生意気な小娘のなんか女子高生感がすごいハマるんだなとか思って、なんか
そうね、
なんかあんまりそういう若いイメージなかったから、今なんか最近のしか知らなかったからね。
うん、うん、前回あのオレンジヒーローさんからいただいてたねメールで、
うん、
主役のね多分トレイシーに対するなんか抵抗感みたいのがすごいあるんすよねって言ってたんですけど、
うん、
これ僕もありましたね。殺害したいなと
穏やかじゃないな。
いやこれはさっさと殺害しときたいなこの人はっていう、ね、気持ちになりながらね、
なんか ジムだね。
そうですね、あもうジム、でも別にジム視点ってわけでもないけども、
ないんだけど、まあ似てるよねその最終的なところ
はね。そうですね、これは殺意しっかり湧くなっていうね、感じでしたね。
でもあの役をあの年のなんかキャリアの時に思いっきりやりきるっていうのもすごいなと思って、
うんうんうんうん、
明らかに嫌な女の子っていう雰囲気なのに、
ね、よくやったなって感じよね。
うん、
ただ俺ねこの放題が全く意味が分かんなくて
現代、
そうそう、まあ、現代エレクションでその選挙ですけど、うんうん、あのハイスクール白書優等生ギャルに気をつけろだったから、俺優等生ギャルっていつ出てくるのかなってって思ってて、ずっとねこう映画途中までこっからなんか主人公とか出てくるのかなとか、そういうタイプの映画みたいな思いましたけど、
ああ
これまさかトレイシーのこと指してんのと思って、優等生とも思ってなかったしギャルとも思ってなかったからこれを指してたのまさかと、
まあこれを指してですね、
うん、全然何のイメージもピンとこないわと思って、うん、気をつけろはまあ確かにそうかもしれないけど、まあ、みたいな
まあ、まあでも優等生感はね、うん、なんかその親のあれもあってっていうのは出してたから、うん、まあ、だからこのギャルってここにつけるのがまだ90年代、まあ、最後の方だけど、うん、だなっていうことかもしんないよね、
うん、まあというか90年代のギャル感だとこういうんじゃないんじゃないかな、
う
ん、
ああそうね、そう 要はあの いわゆるあの日本で使うギャルっていうところの使うそのもっと手前にそう若い子にギャルって単純につけてたっていう
ギャルのパンティー送れってあのウーロンが
言ウーロンがね
ああいう感じ
のそうそうそう
なるほどね
そのレベルでつけたんだろうなって、うん、そういう世代の人がっていう
そういう世代の人のつけた感じ、うん、なるほどね
なんかいやこたつさんが誰に肩入れするかでって言ったけど
別に誰にも肩入れそれもあるしねっていうね
誰にも肩入れしないんだけど、うん、でもより殺害したいのは誰かっていう感じ
まあ大体ここもなんかあんまりいい人がねっていう、
うん、てかね全員を否定すると割と自分も否定することになりかねないなっていう感じがあって、ね、自分にもそういう面ってないわけじゃねえなっていうのを考えた時に自分から最も遠くて憎みやすいタイプが俺としてはトレイシーだったって感じですね、
うんうんうん
殺害したいわ
いや別に殺害したいし
いや分かりやすい完璧な言葉だから
でも要はその要は嫉妬を覚えたりとか、うんうん、憎悪を抱いたりとかっていうのって、うん、そういうのってあるじゃないですかやっぱ、うん、自分と似てるからもあるとは思うけれどもなんか本当にこういう人って嫌だなって日々思ってる人に最も近いっていうか、
うん、
それが、まあ、俺からするとトレイシーだったなっていう感じでって感じですね。
なんかトレイシーって結構なんかあのまだちょっと可愛げがある感じはするんですよね、
う
ん、
そう思う。
すごいこう、うん、まっすぐ一直線でそれしか見えてないがゆえに、うん、なんかこういうこともしちゃうみたいなとこもやや感じるんですけど、うん、教師はクズだなとしか思わないなっていう感じが、
ね、
でやっぱりあの高校生の学校にいるっていう中で、
うん、
割と大人っていう一応立ち位置でいる中で、
うんうん
まだ高校生って今後まだ育っていくっていう感じが、うん、まだこう、うん、余白としてある感じがするのに、はいはいはい、もうなんか、うん、大人でこれか、うん、苦しいなみたいなのは感じますね。
俺はこんまま大人になったら厳しいなっていう感じだったね。だから、
うん、そうだから一応その視点入れてんだよね、うん、この先生自体は、うん、この子このまま大人になったらっていう、
そうだね、
う
ん、だからしっかりちゃんと失敗させたり、うん、潰しておかないとでもすごい強い言葉だけど
だけどなんか
やっとかないとマジでやべえなこいつっていう危機感がすごい強かったね 俺、
う
ん、俺は
で多分今もそういうの見えててだからそういうタイプだから、うん、結局孤立してるっていうところがあったりとかあって、う
ん、俺可愛げなんて何も感じなかったね。
そうね、まあ一応立て方としてはそういうことを排してるっていうところで して、まあ、いろんな影響でね、うん、親とかのプレッシャーとかに対してだからそのまま行くと大人になっても本当にやばくって、うん、それこそ多分これってエレクションねあの選挙のやつだけど、うんはい、これ高校のことでやってるんだけどこれひょっとしたらアメリカ全体のことの何かも映して
る
んだとしたら
う、ね
うん
あるね、
こういう人が来たらどういうことになるかというと自分と入れなかったらもう完全に潰せる人になっちゃうっていう、
だからこれ本当にやばい思想の持ち主だなとしか、
そうそうだからなぜなら私は勝ち続けてるから勝ち続けてるってことは私が正しいからっていう、うん、
で対抗する人が出てきたらでそれって民主主義超あの当たり前のことじゃん、
うん、
は排除しますっていう考え方とか、うんうん、もう本気でやべえなこいつっていう、
まあ、
でこれが OK っていう感じで育ってったらこの国やばいって、うん、要はそういう人たちが支えていく、
うん、
今の現代社会みたいなのにも直結しちゃうような人間だから、う
んね、で、まあ、ラストのオチ言っちゃうけど、うん、ラストのオチはそれを、
うん、
示してたんですよっていうことをだからあのラストにしているっていう、そう
だ
ね、
だから、
うん、
ああ殺しとけばなって
だやっぱりそういう締めのあそこに向かってちゃんとやるのそういうことを描くのはうまいなと思いましたね、うん、アレキサンダー・ペインは、
うん、そうだね、だから俺ジムに肩入れしてんのかもしれないね、
うん、
同一化はしないけど
ってことだね。
なんか確かにあのフルーツのリンゴ以外もあった方がいいぐらいまでのところだったら分かる気がするんですけど、やっぱそっからがちょっとねっていうのがどうしてもね。
そうそうそうそう、あジムの？
ジムの、
ね、ジムはねやり方がね下手だった。
そうですね。
いやっていうかね、俺はあの選挙開票して、うん、先生がチェックしてるところでね気づくわけじゃないですか。うん、ウィズハスプーンが見てて、
うん、
親そこでさそこで注意すれば。
確かに
勝ちだったでしょって、え
そうです、ね、
なんで見ちゃってんのあなた、あ違反ですね、
違反ですねって
って言えばいけたじゃんって、票捨てるとか全然バカだからそんなことは普通にやんないだろうっていう感じがするんだけど、
いや別に見てたんですね、ただ単に飛び跳ねてただけですって言うかもしれないからね。
ああまあ それもねあるかもしれないけど、ただこいつが合図したっていうのを口割ればいけるわけじゃないですか。 要は選挙管理員の人と、
そうでもそれは口割らすルートがね、なかなか、
あ、だから横向いてで選挙管理員の人をパッて見るでいいっていうってこと、だから目撃すればいいってことですね、あのジムが、
あ、目撃するシーンを入れればいい、
そう
あ、だから今ないけどね、
だからそうないけど、うん、右見てトレイシーがヒャッホーやってる、なんでだろうで見て、その選挙管理員の人パッて見て、あ、こいつあえてなんか送ったんかっていうところを確認すれば、それを材料に
まあまあまあ
ね、潰せんのになーっていう感じが、まあ
多分それを描きたいからじゃないからだね、
そう、う
ん、監督自身が、そう、
うん、ジムもちゃんとあれしなきゃいけないからね、
う
ん、
だから結局実際問題選挙とかって本当にクリーンなのかとかどういうものなのかっていうこともあるからなのかもしれないね、うん、何が動いてるかわからないっていうこ
と、まあ、だから本当ああいう風に覗き込んだりとか、まあ、もうぶっ殺したいなとしか本当に思わないっていうかもう一挙手一投足がもう全部嫌だったね、トレイシーは、うん、すいません、
あれ一回選挙に負けたと思い込んで号泣してる時に、うん、トレイシーのママが最初慰めてくれてるから、うん、ああママ慰めてくれてんなって思ったら、うん、部屋から出る時に何が悪かったのかしらねって、うん、選挙の演説かなみたいなとかいろいろ言って後で反省会しましょうっていう、うん、あの狂気みたいな、
ね、恐ろしいシーンでしたよね、
うん、あれもやばかったですね、
だからこうなっちゃったのか、
うんうん、
本当にね、失敗とか本当してこなかった人はマジで危ないからね、うん、ちゃんと経験してって本当思う、
だからお母さんからの呪いを解くチャンスだったかもしれないけど、
そう
結局お母さんの呪いを引き継いでずっと生きることになっちゃったっていうオチにはなっちゃってるので、
超無欲だった男の子いるじゃないですか、
対抗のね、
対抗の
お兄ちゃん役、
お兄ちゃ ん,
ちゃん、そうあいつはすんごい好きだったんだけど、
うん、私もそうですね、う
ん、なんか無欲な人間が最後は結局勝つよっていう話になるのかなと思ってて、最初はね、で、ああそれだったらまあ俺は納得できるよって思ったんだけど、やっぱアレクサンダー・ペインそんなことはしない、
そんな人はしない、そういう監督じゃないので、
うん、そうあ、そうでもねえんだって、でも、うん、
でもまあちょっとね、
そう、個人個人の幸せの度合いで言ったら、うん、あの無欲の彼は結局はどの立場にいても楽しめる人間だって、
そうなんだね、
勝ち組なんだよ結局
違う意味でずるいっていうのはあるっていう、うん、
でもそれ割と真理だなと思って、
まあ、まあ、っていう、う
ん、だし、あと彼的にも自分に投票して負けたんじゃなくて相手に投票してさらに1票差でっていうのもかなりそのなんかあれありますよね負けた感じがそんなにないというか、
うん、そうね、だから相手もちゃんとまあ応援してるっていうかね、うん、まああれは自分に投票するのまあおかしいからっていうのもあるかもしれないけど、
自分に投票していいのぐらいの、うん、
でもその手前からずっとねトレイシーと握手したかったりとかいろいろしてたから、本当フェアに普通にね、
うん、
マジ普通に戦おうとしてるというか、うん、
で普通に受かったら、うん、あ普通にいい格好にしようみたいな、
うんうん、いやそれだったら俺も演説ゴミだったけど、うん、全然投票するよっていう
棒読みの、
うん、だから本当にあの今人気投票みたいになっちゃうっていう側面での、まあそうね、うん、描かれ方としてね、うん、良くないっていうあれかもしれないけど、まあ、でも人間性的にも全然僕はあれがいいなって、うん、で妹の方はさ、
うん、
もうよくあるけどさ、もう反対性的なことを結局こう主張したらそれが一番センセーショナルに感じて票を集めちゃうみたいなの、
うんうん、
うわこれ俺せもしってか俺生徒会やってたので高校の時に、
うんうんうん、
自分の時にそういう感じのやつが現れたりしたら本当それも殺害もんだなっていう風に思いながら
あ、はい、それはそうだな、今日
トレイシーと気が合うんじゃないですか、そこは、
うん、トレイシーがそもそもダメなんだっていうのはまあもちろんあるけど、
それは別だの話として
ちょっと別だね、選挙という仕組み自体への、
うん
うん、アプローチなのでそこはあれなんだけど、ね、うん、全員間違ってないよね、
まあまあそうなんだ
よね、全員間違ってはいるんだけど、その間違いの度合いをやっぱどこで許せるか許せないかがやっぱ結構あるんだろうね、うん、大人だからっていうのはあるかもしれないけどね、結局大人になった自分からすると大人は子供だからなっていうのもあるし、むずいね、立場あるしね、うん、あれだけど、
うん、
でもお兄ちゃんは妹に対してずっと信じてたの良かったですね、
う
ん、
そう
そこはあの子はしない、そういうことはしないと思うけど、
ね、しかも血繋がってないって言ってたからね、
だからでも分かんないんだよ、それも本当にいいことなのかっていうこともあるんじゃないかっていうのもね、
うん、
含みなんだよね、
そうそう、 だからそういうのを含めてきてるのはね、うん、当然あれなんだけど、
う
ん、
ああいう兄貴に対が あの結局きっかけを作っちゃってるからねとかもあったりとかね、妹自身のね、
要は無神経
っていうことね、そうそうそうそう、
無欲で無神経、
そうそうそう、無欲イコール無神経になっちゃうとかもあるから、う
ん、だから最初から全部持ってるから考えなくて済んでるっていう人の、
そうだね、だからあの霧島でいう、あの東出君みたいな立場、うん、だけど何も鬱屈していないという、うんうん、まあでも俺それは肯定したいなって思っちゃう、
ね、まあまあ
逆にそれを見逃してあげる、
そうそう、要はだからどの立場でいい人がいてもその裏に何かはあるかもしれないってことはあるねっていう、
それはそうね、
そこはもう実は避けられないのかもとかっていうこともね含みなのかなっていう、妹はまあ一応ね妹で違う道を見つけたからっていう意味を含めて、
うん、あの、まあ、妹はそうだね、っていうことだから、そうそう、うん、違う道見つけたのはいいけど、その初動は割と復讐心だったっていう、歪んでたっていうところがあるからね、そこはまああれだけど、まあでも結果的にはね、うん、まあ、よかったなってなるけど、うん、やっぱあのポスターね、自分でやりましょう、やったラッキーみたいな、いな、おい待ってくれよトレーシー
に、いやちょっと、ちょっと前にいい学校見つけたんだよねみたいな
何がミッション系だおいっていう、ちょっと待てお前っていう、そうじゃなくてもやめられる方法全然あるでしょーっていうね、う
ん、でもやタイミングがあったんで、
これぞっていうタイミングでしたね、
もう一回もギャフンされないじゃない、トレイシーが、
トレイシーがちょっと、うん、あ、まあまあ、そういう意味でってことか、う
ん、はいはい、だから要は間違いを結局正されずに大人になっちゃったっていうは危険だなーってね、だから親も叱らないし、うん、っていう意味では先生としては叱ってあげなきゃいけなかったっていう立場ではあるんだよね、
うん、
あれも無根拠だったからね割と、うん、なんか証拠があって問い詰めてたわけではないもんね、先生ね、ポスター破ったのお前だろって、
うんうん、
消去法みたいので、
そうそうそうそう、結局
じゃあお前しかいないじゃんみたいな感じだったから、うん、それは良くないけど、
出入りしてんのが彼女しかいない時間に、
あ、そう、時間もそれもあったからね、アリバイ的な意味もね、
あ、そうかそうか、
で彼女はどこでから入ったんだって聞いても特に答えれなかったから、
あ、そうね、怪しかったね、
怪しいなっていうのはあったんですよね、まあ犯人にしたいっていう気持ちもあるから余計に深まる溝みたいな感じですね、
そうだね、いや本当に皆さん失敗は怖がらないでください、ね、ちゃんと失敗して大人になってくださいっていうね、失敗しないで大人になったらそれ失敗ですっていう風に思いますんでね、うん、
いやでも教師はクズだったな、
ね、教師の最初の親友もクズでしたね、
そうだね、
手出し症的なね、
まあでも親友はまあクズだけどなんかバカなんだなぐらいな感じがまあなんかすごいなっていう感じで、
すごいな、
でなんかあのもう主人公のあの教師に至ってはもうなんかこう計画的にクズなことをしていくからなっていう感じ、
やっぱ自信が最初からないんだろうなと思って、自分自身にすごいあの自分を肯定して肯定してずっと自分自身に言い聞かせてるのかなと思って、こういう賞ももらったし教師として僕は頑張ってて、うん、朝なんかちょっとしんどそうにランニングもして、うん、運動もして何もして頑張ってる僕はってずっと思ってて、で家庭で子供を作ろうみたいなことも今やってるし、うん、でもなんかそれが実はうまくいってないんだけど、でも自分はうまくいってるはずだみたいな、うん、なんかそういうのとかがあの人ずっと自分の中で空回ってるのかなと思ってて、うん、だから最後もトレイシー見てかわいそうにって最初は思うけど、あんなリムジン乗りやがってって結局なんかわって怒りが湧いちゃうみたいなやつとかも、この人自身も多分何も変わらずにずっと暮らしてるんだろうなっていう、
なるほどね、そうだね、
まあでも難しいねその辺の描き方も、うん、このタイミングでそういう風に見せてるけど、ね、ただ自分にねそうやって自信持ってるようにみたいなこと言ってるけど、うん、それって普通に実は普通に生きていくことってそういうことだしっていう、で何かのタイミングで何かが現れるだけであってっていうことなのかなっていう感じはするけどね、う
ん
う
ん、俺はねあんまりねジムさん、うん、あんま否定できないっていうね、うん、感じなんですよね、
だから、ね、逆に悪いそう、じゃ要は逆に悪い面も含めて一番いわゆる人間っぽいって人なんだよ、普通の人間っぽい人なんだよ、
だから俺特別クズには見えないっていう、要は普通だなって、で魔が差すとかもまああるし普通に、
うん、でなんかあのなんか食べ物っぽいみたいなのも、うん、実はああいう風にあそこ切り取って映すからなんかこの人なって思うけど、うん、いや結構別に普通の感覚でみんなあれやってますよねみたいなことだったりとかね、
うん、
あったりとかもするしね、難しいんだよね、あのそのキャラ自体をねどう捉えるかっていうのは、
そうですね、だからここやっぱだから人間感どんどん出ちゃいますよね。
そうね、
だから僕、うん、同一化までは確かにいかないけど、
うんうん、
全然ジムが普通にしか見えなかったね、
うん、
なんか特別クズだなとは感じなかったっていうのはこれもまずいのかなっていう気はしちょっと喋ってるとしてくるけど、
うん、
思わなかったね、
うん、まあ、だからやっぱりそのさっき言った空回り感は出ちゃうんだろうね、なんか何かでね、うん、
いやでも従業ほっぽり出してあのモーテルで、
いやいやそうそうダメだよ、そうあそこまでは、うん、もちろん、ね、要は、うん、あれはもう狂ってる段階に来てるからなんだけど、うん、本当はそこまで行ってない人なんだろうなっていうのがあってとか思うかな、
うん、いやもうそなんか手前から割ともうそうやって破綻していくしかない人生だっていう提示がすごいされてるから、タイミングさえあればこうなるんだろうなっていう風にはもう見えてたなっていう気がしてて、それってでも結構みんなそうなんじゃない、
そうなんじゃないっていうのは思っちゃうレベルの、
うん、要は間違いをする瞬間っていうのはきっとどっかにみんなあるだろうし、でまあそのタイミングがまああそこだったっていう人なんだけど、チャムレもなんかねあんなに綺麗に転落していく人いるのかな、でも全然俺いるだろうなっていう感じで、なんならありふれてることなんじゃないのかなって、
だからそのありふれてる感が結局ちゃんニューヨーク行ってから意外と普通に生活もしだして、なんかまたまあ一定の職も得てちゃんとなってっていうのを意外、だからやっぱそういうとこも描いてるからありふれてる感がちゃんと出てるなと思っていて、とこの映画いいなと思ったのはあの後をちゃんと意外と尺取って描いてるところが、
そこね、
だからこれは特別なことじゃなくてみたいなことも一応なんか表せてるのうまいなと思いました。また
そこが嫌なとこでもある、
嫌なとこなんだけどね、
やめてよもうもうつかなくていいよみたいなね、
なかなかあのニューヨークで偶然教え子に出会って話もしたみたいな中で、その教え子が多分ゲイなのかな、二人があの年代にああいう人、あれ教え子がゲイでっていうところで普通に立ち話をしてるっていう面とかでも、なんかあの人自身がそんなにその悪とかそういうタイプの人間ではなくて、教師として生徒を持ってるっていう人でもあるよっていうのもなんかちょっとずつ入れ込んでくるので、
だからまあ彼の多分成長は最後にね、はいはいはいって手を挙げた子に対する行動なんだろうなっていうところ、多分俺は成長したその後するっていうことの兆しで終わったんだろうなとは捉えてますけど、
そう成長するあれなのか変わらないなのかみたいな、
暗くなってますからね、
そうね、まあどっちでも
捉えられるように違う人を指してる可能性もっていうね、
まあただ俺的にはね、まあ一般の人だろうという見方すると、まあ、成長だろうなっていう気では思ってますけどね、
不倫した面がかなりクズ野郎だっていう面は分かるんですけど、あれもタイミングがものすごい悪くて、ジムが出来心が出た瞬間は隣の奥さん一回叩き潰されるんですけど、それを諦めた頃に今度は隣の奥さんの出来心が出てきちゃって、
向こうもあるからね、
そうなんだよね
でまたジムが俺いけるってなると今度は向こうが今度引いちゃうっていうの、そう
ね、だから全員表面と裏面があるっていう、だからそれ普通の人間ってことなんだけど、だから要はそこがない子なんだよね、そのトレイシーっていうのは、表も裏も一緒っていう、そこがなんかもう人間性がない感じで、もう恐ろしい存在にしか俺は見えないっていう感じがしたんですけど、そうでもないですかね、首かしげてらっしゃいますけども、タンタンはね
特に首はかしげてないですけどでもまあなんかジムもまあクズなことしたけど、なんかニューヨーク行ってちゃんとやり直せてるのは良かったなとは思いましたけど、なんかそのまま全部ダメになっちゃったらさすがにちょっとかわいそうとは思うから、私も別にジムに対してこのクズ野郎がとだけ思ってるわけではないんだろうなとは思いました。まあいろんな要因が今も話題に出てましたけどあるからっていうね、やり直せてよかったねって感じでした最後の方のシーンを見て、
なんかこうやり直せたけど私こう結局みんな誰も変わってないっていう話なのかなって、
まあそういう部分も、
あるかな、
結局なんかがあると その場所を移動するとか関係性が変わったりとかいろいろするけど、うん、結局人は大して変わらないみたい な、ね、そういうひねくり的なことなのかなと思って見てました
よね。なるほど、
うん、まあ、なんかそういう面が出ないような環境にいかに行けるかみたいなのも
大事、ね、避けていくしかもうない
と、うん、そういう部分もね、うん、あったりするのかっていうのもね、
そうそうそう、私割とそうやって生きてるからなんかもう嫌な人いたら避けるし、そう、ね、そういうことだろうなみたいな、うん、
ただ学校っていうのはそれができない環境っていうのも難しいよね、まあ、そうですね、う
ん、まあ、トレイシーはでも家を出て大学に行ってもやっぱ一切変わらなかったっていうのが、
うん、そうですね、
あ、変わらないっていうあの悲しみはありましたね、うん、やっぱ友達が絶対的にいないっていうのが、うん、あの子の悲しみだったので、
うん、そうね、だから友達イコール恋愛みたいな、もうその線引きももうなくなっちゃうような、
うん、
ああいうなんか奇妙な感じになっちゃったしね、多分、うん、
でやっぱコミュニケーション取らないと自分の間違いも気づきにくい、
気づけないですね、うん、それをずっと本当に排除してきてるからね、
うん、でもそれでも政治の中には入れるっていう、
危ねえ
、まあ、このまま行ったら政治家になるからね
っていうか、政治家とかマジそういう人多いわっていう、う
ん、まあまあまあそういうあれをするよね、
もう最近のいろいろを見てても、うん、絶対そういうやつしろみたいなやつとかいるじゃないですか、
うん、あれなんか最後共和党の議員さんでしたっけ、うん、
共和党だったから、
うん、あの時期の共和党の議員ってわざわざ出すってなんかアメリカ的には何かあったのかなとか思ったり、よくわからないんですけど、
ヒルクリントン時代、
危ないよ政治みたいな表現なのかなって、まあ、
監督からして共和党はなんかこうあんまりっていう感じがあるんでしょうね、
うん、なんかそういうのかなとわざわざ字幕で出してるから
まあ、でも選挙っていうね、もののそもそものっていうシステムのおかしさみたいなとこはね、あれを通じていろいろやってるけど、逆にその生徒会とかで議事選挙でも何でもいいから選挙っていうものを経験しないっていうのも危ねえなって超思いましたね。だからなんか、まあ、本当にあの選挙システムそのものに不満があってっていう意思のある人以外だったら、あのやれよって話じゃないですか、選挙、
まあまあ、
うん、っていうものがやっぱ結局分かんない大人になっちゃうよねって、だあれ結構しっかりやってるなと思って、投票のやり方とかも、
うん、
なんか一応みんなで盛り上げて演説を聞くとか、うんうん、学校卒業した後実際の選挙にねどうやって向き合っていくかっていうのはまあ分からないけど、うん、日本の生徒会の選挙って全然ああいうんじゃないっていうか、うん、俺が経験したところ、うん、学校がそうだったのか分かんないけど、
まあ、ああいう記名は署名はなかったですよね。自分でやりたいと思ったのと、なんか友達2人ぐらいが推薦してればいいみたいな、そんな感じだった。
最初の立候補のための
そもそも、うん、
立候補は確かにあの、うん、でもあれはジムが言ったんでしょ、多分署名持ってこいっていうのは、
まあ、そういうルールなんじゃないですか。
実際集めてもらったけど、結局トレイシーのうん、もう別にどうでもいいんでっていう感じだったじゃん。
あ、いやだから中身の本当かどうかはどうでもいいってだけ、形はあんのかなという、
うん、っていう、
あの形
ただ
ないんだけど、
障害を設けただけなんじゃないのかなと思って、トレイシーに対して、うん、結局絶対に友達がいないってことは集めらんないだろって踏んで、だけど、うん、なのに、あ、署名集めてきちゃった、じゃ あの候補者立てなきゃっていう流れだと思ったんですよ。
あ、だから、まあ、その辺はだから本当のあれとかつか、実、うん、まあ、なんか実際の分かんないのでちょっと何とも判断しきれない、
ね、あ、そうなんか、ね、でもなんかそもそもあの、あってもなくてもいいですよみたいな俺にはあの風に見えたんですよ。
でも一応こういうものを描くのにはあるから描くんじゃないの、そういうのは。だから要はそれだったらさ、なんかさ、ちゃんと作家だったらさ、うん、それなしでも何かを描けると思うから。
っていうかあれじゃないですか、ジムがそもそも立候補するための障害を作りたくて署名集めろって言うんだったら、ポイじゃなくて不正がないか超見るんじゃないですか。
集めてきちゃったっていうのでもうしょうがないのかなっていう。
あ、そうですか。
でもあんまりなんか、そういうのをわざとわざわざ作るとかはしそうないかなと勝手に思ってるけどね、監督自身は。そういうニュールールを作るっていうのは、
なんかあの学校的にそういうルールなのかなって勝手に理解してましたけど、
あの子にだけそれやったら他の人たちがなんでそうなるんですかとか、今までさ、例えばさ、最後のさ、あのこう集計の子たちがさ訴えるぐらいなんだからさ、
うん、
今までと違うじゃないですかっていうことにはなりそうだしね、
うん、
あの署名を集めてる段階では多分そんなに阻止する気はないっぽかったんですよ、うんうん、もう対抗馬いないから別にそんな頑張んなくったっていいじゃないかって、
う
ん、
そういうの
って
た
そういう感じよね、
うん、トレーシー
なるほどね、じゃあそんな頑張んなってことだったのね、うん、あなるほど、うん、
と思いましたけど、
なるほどなるほど、
うん、はいはい、お前の頑張りがうざいみたいな感じだったな
って、それはそうね、
なんか、うん、集めてきた時ももう集まったんで立候補していいですよねみたいな、なんかそういう、
あそうだったのね、
なんか多分選挙のそういう活動を早めていいですかみたいな、うん、多分そういう感覚な気がしましたけど、うん、
でも実際の選挙では別にいらないじゃないですか多分証明、
うん、
まあでも多分学校だとそのまずそもそもの候補者とかを絞るのでそれをしてるっていうあれなのかなと勝手に思ってましたけど、
でも絞っちゃダメじゃねっていう感じはあるけど、まあいいや、とりあえず、まあ、とりあえず、まあ、何でもいいけどその選挙の疑似体験みたいのを学校がさせるっていうのは、うん、教育として必要だよねって、で、
まあ、それ って、
そうそう、だからそれって皆さんの学校でやってたっていうことがちょっと気になったっていうね、
まあ政党会選挙はやってたとは思うけど、
ね、
に投票でとかで
投票の仕方とかどうなのって、
紙で投票してましたよ、うん、
あ、投票所みたいのを用意して
だから体育館とかで、
体育館になんか箱用意してやってました
ね、違うの、
じゃあうちが雑だったの、いやと思うのが投票箱持ったやつが回ってくるみたいな感じだったもんね、
そうおかしい、あ本当
そうおかしかったね、うん、だから選挙の練習になってないなって実際の選挙始まった時に思ったの、ね、うん、
だってやっぱ多分俺どのタイミングか忘れたけど、うん、実際の選挙のやっぱその練習でもあるからみたいな、
ね、
説明されながらやってたと思う、だからそうやって投票しに行くやつ、しかも日本なんて実際に小学校の体育館とか行くし、
そうですね、
そうか、だからこれはあれですね、頭の悪い学校行っちゃった場合の弊害ですね、これ
それは分からない
けどこれはだからそこは皆さんあのちゃんと頭いい学校行った方がいいかもしれませんね、
いやいやいやいや
それは、
うん、全然覚えてないや、
あでもね、うん、ちょっと思い出したな、俺中学校ぐらいの政党会選挙の会長の選挙とかかな、うん、要は演説あるじゃないですか、はい、今回待ってるけど、うん、あれでなんかこう見てる、もう旗から見てうまい子って、だからなんかトレイシーがポール、
うん、
っぽいそのなんかバカっぽさ天然さをわざと演出してるみたいな人がいて、だからすんごい前のみなはずなのに、うん、なんかあの演説とかをあちょっと忘れちゃったてへみたいなとか入れながらやってて、もう見てる限りうわこいつ やっとるなとか思ってたんだけどもう順当に受かりましたね人気になって、
それが好感度につなげた
っていう、そうそうそう、 この人すげえ やっとんだってのはそういうので分かるんだなっていうことも含めなんだけど、でもやっぱなんのかな、なんのかなったみたいな人がいましたっていうのをちょっと当時思い出しました、
その後の将来も気になりますね
そうね、
いやーむずいね、
うん、
選挙はむずい、
うんうんうん、もアメリカはやっぱああいう多数決の民主主義で始まった国だから、
ね、
選挙に対しては真剣ですよね、あの選挙委員会の男の子が間違ってませんって言って、ね、ちょっと涙目になってるのとか見て、
そうだよね、てかそれはさメモとかで残しとけよっていう、
そうね
感じではね、うんうん、だからみんなどっかしら甘いんだよねそこはね、
うんうん、まあまあでもメモ取ってるっていうかその総数も数えてるしとか
なので
最後は合ってないから、うん、おかしいですよってなっただけだ
からね、そうそうそう、
先生がアホだっていうから、あの人がただ声っぽいってやるだけでいけるっていうのがアホだった、
ね、そうか、だからこのジムはもともと選挙に興味がなかったのかもしれないね、選挙その
もの、いやもうなんかこのタイミングでコースしかないって、
もうなんか平静な判断ができてないのかな、
うんうん、もうどうせトレーシーなんでしょうで、もう いいよって感じ、
開票終わった後、
いや多分あんなにまさか僅差だと思わなかったんですよね、俺チェック
しなくたって別に、あ、そうかそうか、僅差だから、
僅差だったら工作ちょっとすれば覆るかもみたいな、
そうそうそうそう、だ
から魔が差したんだね、
うんうん、
あれ不倫がバレた直後でも、う
ん、ああ、
うん、あわあわだった時
だね、あわあわだったね、
そうだね、
カニじゃない、蜂
に刺されて、完全に混乱してるからあんなもう手抜かりみたいのが、
うん、
もう残っちゃったみたいなのはあるんだよね、そういうことあるよきっとね、
まあね、
うん、あとで唾吐かれてましたしね、
あ、
唾越しに、
そりゃそうだ、
うん、
まあむずいわ、
むずいね、
むずいわ、俺も全くトレイシーは本当に選挙に勝ってほしくなかったから、選挙に勝っちゃった未来がねやってきたわけでしょ、
うん、
学校やめるな
やめるな
ってやめるなっていうレベルだな、
うん、こうトレイシー実際にその会長とかになった後に、
うん、
そんなに嫌なことしてるのかっていうことかは全然ないじゃないですか、まあね、結構真面目にやろうとしてるし、うん、なんかお祈りもそうだしっていうところを考えると、うん、その周り的にはあんまり実害がないのかなっていう。
だから、
まあ、危ないかもしれないけど、
対立しなければ。だからその、うん、めっちゃ熱くて鬱陶しいなっていうテンションで来るっていうのがもう不快っていう人もまあいるじゃないですか。てか俺は多分そういうタイプなんだけど、うん、それがもう実害なんだよねっていうだからもう合わないんで、ただ単に、
う
ん
う
ん、
まあそうね、まあ、あとはあのあとどういうことしたかはきっちりは描いてないからね。やる気見せて仕切ってますみたいなやつだけパンパンと入れてるから、
うん、単に選挙に勝つことを目的にしてる人っていうのが、うんうん、勝ったなっていう感じ、うん、まあ、だからもう無欲っていうのもどうかと思うんだけど、うんうん、
トレイシーの危険性は自分が間違ってないっていうのがずっと崩れないままなので、うんね、いいことやってるうちはいいんですよ、ほっといて、うんうん、でも何か悪い方面にガッて向いた時に止めようがないというか、
う
ん、
そうだね、
そういう恐怖があるなと思って。政治家になった後にとんでもない考えを持った時とか、
やばい、だからポスターの件だけでもね、あの子がすいませんでしたごめんなさいってもうね一生言えない人間になるしかないもんあれね、うん、うん、
私のポスターも破ったでしょって叫んでましたからね叫んだわと思って、
ね、あーダメだあ熱いあーダメだ
やったーみたいなラッキーみたいな感じで念押しみたいなね、
切り替え早い、ね、あそこはあれでしたね。なんかあそこでまだやばいなってずっと思ってるんだったら救いがあるんですけど ね、
う
ん、ね、なんかあれで、うん、あの明るみにはならなかったけど、ちょっとそういうことは良くないとか、うん、ちょっとこう線引きが生まれたのかながあれば救いがかなりあるけど、
そ、 う、ね、
それないのをあれで出してますもんね、
う
ん、
だから結局あのそれがバレたら世の中は負けですよっていう、うん、ことじゃないですか、う
ん、バレなきゃいいやみたいな感じになっちゃいましたもんね。
バレなきゃいいやなんですよね、うん、だからあの選挙の不正もバレなかったら OK っていう、うん、でもこの世界そうじゃんっていうことじゃないですか、うんうん、バレろよっていうねやっぱ期待はしちゃいますよねバレてほしいですよね、
う
ん、
バレずに行っても政治の中には入れるっていう怖さですね。
みんな嘘ついてたからね結局ね。
そうね、そうそうそうそうそう、
まあ多かれ少なかれみんな嘘つい
て、
まあ、
結局そういうもそういうことなんだけど、
そういうことなんだけど、
あのお兄ちゃんの子はなんか嘘ついてました。
お兄ちゃんは嘘はついてないけど、でもただあれだよね、要は自分の意思じゃないのにそもそも選挙にっていうのはあるんじゃないですかね、
乗せられちゃって
乗せられちゃった、
そうそう、まあ、それも要は嘘、自分に嘘なのかもしれないってことね、
うん、もう無欲だから流されやすいっていうのもあるんだけど、でも流されてても幸せな人っていうのが結局国を滅ぼすじゃないですか、要は、
そうそう、
民国民とかが無関心無欲になると、それって結局一部の権力者が、うん、自由にできるんじゃんっていう世の中になるってことだから、
ね、だってなんか僕がとなんか当選したらみたいな言ってた公約とか、うん、ちょっと楽しくしたいですねぐらいのことしか言ってなかったからね。
そうよね、
だから
だからみんな何にも乗らなかったしあーこいつ中身のないこと言ってるみたいな、ね、しかも読んでるしみたいな、
そうだからお祭り増やしたいですぐらいの雰囲気だと思うね、いろいろそういうことかみたいな
確かにね、その後もね先生読み止めてね、うん、あのハロウィンやったりとかさ、
そうそう、
本気のお化け屋敷やりた
い、そうそうそうそう、
まあ、そういうやつ、
そう、そういうことも大事なんだけど、そういうことだけ言ってんの君みたいな、そう、
でも俺はそれは嫌いになれないっていうか、 まあまあ、そういうバカも きっと変わらないだろうけど、うん、攻められるかなっていう感じのバカではまああるけど、
まあまあまあ、
うん、まあ確かに大きな世界から見たらそういうバカがねいるから世の中良くないんだっていう視点でも見れるっちゃ見れるもんね。
まあどの人も増えるとやばいですね。
やばいねだからああいうバランスでいるっていうのが結局は人間社会なんですけどね、だから嫌なんだよね。だからあいつが勝つ世界なんでしょここっていうさ、トレイシーが勝つんでしょっていう、
うん、
あートレイシーよね、ダメなんだよ僕はトレイシーは本当に、
うん、もっとみんないろいろ自分で考えようっていう、
そうだ ね、 ですね、だから本当何かしらは考えるしかない、うん、で作りになってるってのが、うんうん、この映画も憎たらしいところっていうか、うん、こんなね謎の放題つけといて ね、
そうね、ちょっと、うん、
超なんか B 級ラブコメかなみたいな
見に行ったら、
うん、
現実突きつけられるみたいな、
そう現実やんっていう感じなんですよね、うん、
だから現代の方があってなりますもんね、まあ、
そうね、
うん、見た後考えると、
うん、そうですね、うん、まあ、とりあえずあのドイラジ聞いてる皆さんはね、まあ、この映画を見て何かをね感じるか、まあ、もしくはね選挙には行きましょうっていう そういうことで
一票は重い。
重いね、うん、
言ってた
これは相当一票重いよ。たった一票ですよ。
で
っていうことなんだよ ね、たった一票なんだよ、
うん、
ああっていうねことです。
そう、ね、だからなんかぼやっとしてる全員の一票じゃないけどね、うん、がなんかね地獄の切符になっちゃうみたいなね。
そうだね、だそうだね、だ選挙が人気投票になっちゃうっていうのももう本当にね、うん、危ないですしね、難しいよねこれは。もう本当難しいよね。正解ない。ただ考えて投票するってことはきっと意味があるだろうから、うんうん、それはぜひやってほしいし、
うん
うん、出る側も考えて出てきてくださいっていうね、
うん、
ことですね。もうそれが選挙が目的化してる人たちはねすべからく死んでほしいと思っておりますので、ね、皆さんよろしくお願いします。
意外と今見るといいかもしれないですね、
はい、そうですね、今ぜひエレクション、見てほしいですね、
うん、
別のエレクションがある。
あ、ジョニーとじゃないこう
極悪非道な、
そうてか、そう、うん、ハイスクール白書をねぜひみんなちょっと見てほしいなというふうに思います。さあということで、本当にオレンジヒーローさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ハイスクール白書優等生ギャルに気をつけろ、大変楽しく見させていただきました。ありがとうございます。さあそして次回はですね、番組参加権獲得しましたざっくりスナイダーさんからいただいた暗い笑いでございます。ペーパームーン主演テイタム・オニールとライアン・オニールのコンビがとてもキュートでいい、とてもキュートでいい、シンプルなロードムービーだけど内容は結構過激で、だけど主演が本当の親子だけあってどう見ても仲いいだろう感が伺えてなぜかほっこりできます。暇つぶしにどうぞということで、次回ペーパームーンを皆さんで見ていきましょう。ではエンディングいきます。そろそろ別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、録音のガワラです。僕がやってるバンドディフィカルト X で、自主企画ライブをやります。9月15日の日曜日、渋谷ホームというライブハウスで、やります。オープンが11時半でスタート、12時からライブ開始になります。ディフィカルト X の他には抜け玉というバンドと後藤潤さんというシンガーソングライターの方に出ていただきます。で、まあ、入場無料で、ワンドリンクだけで入るんですけど、なんかおまけがあったりとかなかったりとかする。
おまけさんいるみたいな。
ああ、あの入場特典があったりとかなかったりとかするとか、
なんか岡原さんに お話かけすればいいんですか。
はい、はい、あとなんかその中でも当たりがあるとかないとかいう話が聞いてますので、誰かからはい、ぜひあの来ていただければなと思います。
はい、
あと前回あのなんだっけ、いつも流れてる曲のリミックスバージョンをエンディングでかかってるんですけど、今回はピアノレッスンフォードローンっていう曲をかけてます。はい、はい、僕がピアノを練習している曲です。はい、
はい、はたです。先ほどのガワラさんのライブの日に、私が今連載中のカインズの金の鳥というコミックスの話の単行本が出ます。で、多分発売日なので漫画の新刊コーナーに置いてあると思うので、ライブの前に買ってくるなり、ライブの後に買うなりなんなりしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。9月28日土曜日お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。もしかしたらチケットが売り切れてるのかもしれないんですが、ぜひチェックしてみてください。また10月に大阪でも開催します。10月の6日日曜日、心斎橋にあるロフトプラスワンウエストさんでお昼から夕方に開催します。ぜひお近くの方チェックしてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドイラジもね、使ってください。お願いします。次週僕ですけれども、ついにゲスト回、こちらドイラジクラウドファンディングありがとう月間最後になります。
ざっくりスナイダーさんいらっしゃいます。人形大トークがドイラジ映画ソムリエ、そして急げ映画館はワンサーパンタイムにハリウッドです。皆さんよろしくお願いします。さあそれでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。おいで、私こたつと、
おまけと、
マリと、
ハタと、
タンタンでした。
またね。この番組はオレンジヒーローさんの提供でお送りいたしました。